神様、どうかあの子を、葵を返してください。夏に吹く風。セミシグレが降り注ぐ昼下がり、いつもの参拝を終えて苔の生えた石段を降りていく。顔なじみの神主さんに軽く挨拶をしてから鳥居をくぐり、家路に着いた。そんな私の前を学校を終えた小学生たちが楽しそうに歩く。その後ろ姿にあの子を重ねてしまう。気を抜けば湧き上がってきそうになる感情をぐっと押しこらえた。あの子がいなくなって4年目の夏、いつからか始めた神頼みも今ではすっかり定着してしまった。すがれる人も、頼れる人も、神様くらいしかいなかった。一人で何とかしなきゃ、誰も助けてくれる人なんていないんだから。無邪気に笑い合う子供たちの横を通り過ぎ、私は家へ帰る足を早める。近所まで来ると、家の前にスーツ姿の男性が立っていることに気づく。うちに何か。声をかけると男性はこちらへ振り返る。この時期には暑苦しく、ワイシャツのボタンをしっかり上まで止めて、きれいにネクタイを締めていた。
留守中に失礼いたしました。鈴風伊織さんでお間違いないでしょうか。
ええ、私がそうですが。
はじめまして。捜査第一課の坂部と申します。
彼はそう言うと、胸ポケットから警察手帳を取り出し、私に掲げた。警察の方が、何の御用でしょうか。
私は現在、少女失踪事件について捜査しております。その上で、あなたの娘さんの事件についてお話を聞かせていただきたいのです。
何を話せって言うんですか。
当時のことについて、詳しくお話を聞かせていただけたらと思っております。少しでもお時間いただけないでしょうか。
その言葉に不快を感じた。4年前、私が捜索願いを出した時は、ろくに対応してくれなかった警察が、今更私に捜査に協力しろだなんて、警察の勝手さに嫌気がさす。警察の人にする話はありません。お引き取りください。突き放すように彼の頼みを断った。4年前に私が警察にそうされたように。私の言葉に彼は少し驚いたようだったが、困ったように肩をすくめた。
急にぶしつけなお願いを。申し訳ありません。また明日、こちらへ伺わせていただきます。
彼はそう言うと、深くお辞儀をして去っていった。その日から、彼は毎日同じ時間に私の家を訪ねて、話を聞かせてくれと頭を下げてきた。どんなに断ろうと、どんなに無視しようと、必ず彼は参拝から戻る私を待ち構えていた。いい加減にしてください。見飽きたスーツ姿を見つけるなり、私はそう怒鳴り込んだ。もう我慢の限界だった。警察に話したところで葵が見つかるとは思えない。だって4年間どれだけ探しても葵は帰ってこなかったのだから。何度来たって同じです。あなたには何も話す気はありません。
あなたが話してくださるまで何度だって来ますよ。
なぜそこまでするんです。諦めて他を探せばいいでしょう。
闇雲に探したところで時間が過ぎていってしまうだけです。 4年も経ってしまっています。一刻も早くこの事件を解決させたいのです。
私が今までしてきたことが無駄だったと、そうおっしゃりたいんですか？
そんなことは絶対にありません。ただ、私が葵ちゃんを探すには、あまりに葵ちゃんのことを知らなすぎる。その上で探したところで、見つかるとは思えないのです。
葵は私一人で探します。もう放っておいてください。そう言い放ち、玄関の鍵を開け、中へ入ろうとする。
そうやって、一人でずっと探す気ですか？
その声にドアノブを回そうとした手が止まった。
失礼な発言を申し訳ありません。しかしどこかあなたは固くなに人を頼ることを拒否しているような気がしてしまいまして。
そうよ、頼らせてくれる人なんて一人もいなかった。両親には感動されて、夫は事故で亡くなって、頼れる友達すらいなかった。そんな中で葵が行方不明になった時、警察だけが頼みの綱だった。それなのにまともに取り合ってすらくれなかったじゃない。視界がじわりとにじんできて、抑えていたはずの感情が溢れてくるのが分かった。警察に見放された時、一人でも葵を見つけようって決めたの。まだ幼かった下の子を育てながら、この6年の中で思い当たるところ全てを何度も探したわ。それでもあの子は見つからなかった。私が4年探して見つからなかったんだもの。警察に話したところでそれが変わるとは思えない。抑えようとしても涙はどんどん溢れてくる。だらしないところを見られたくなくって、その場にしゃがみ込むようにして顔を覆った。そこに彼の足音が近づく。少し戸惑っている様子が雰囲気から伝わってきた。彼は私の高さまでかがむと、少し震えた手でハンカチを差し出した。
鈴風さん、今まで申し訳ありませんでした。警察官として謝罪させてください。警察なんてもう信じたくないかもしれません。しかし私はどうしてもこの事件を解決させたい。葵ちゃんを見つけ出したいんです。
どうしてそこまでこの事件を？
私も葵ちゃんと同じくらいの年の妹を亡くしているんです。
え？
18年前、妹と喧嘩をして、妹は家を飛び出していきました。いつまで経っても帰ってこず、元気な妹を見たのはそれっきりでした。3日後に、遺体として発見されたんです。
殺害されたんですか？直感的なひらめきを感じ、震える私の声に彼は目を伏せる。
私はそう思っています。いや、そう思いたいというのが本音です。そうでないと私が妹を殺したことになる。それが18年経った今でも未だに受け入れられない。
じゃあ葵ももう殺されてるかもしれないってことですか？
いえ、そうとは限りません。
そんな、
お願いです、鈴風さん。私はどうしても犯人を捕まえたい。葵ちゃんを助けたいんです。
うつむいていた顔を上げ、彼と顔を合わせる。まっすぐな目が私を捉える。その目に、どこか旦那の面影を感じた。私は立ち上がり、玄関の扉を開けた。中へお入りください。何でもお答えします。
あ、ご協力ありがとうございます。
彼は深々とお辞儀をして中へ入る。来客用のスリッパを差し出すと、私は彼をリビングへと案内した。どうぞお座りください。今お茶を出します。
あ、いえ、お気になさらず。
それくらいさせてください。キッチンへ向かい、お茶を用意する。彼の方を見ると、棚の上に飾られた家族写真が気になっているようだった。夫が亡くなる前日にみんなで撮ったんです。大きい方が葵です。
そうでしたか。
お茶を差し出し、テーブルに座る。葵や家族のことをポツポツと話し始めた。葵は、私が18の時に産んだ子です。 高校生の頃、中卒労働者として働いていた旦那と付き合い、その時に葵を身ごもって。両親から感動されたのはその時です。どうしても産むと聞かなかった私に、下ろさないんだったら縁を切る、と、そう言われました。
それで、ご両親には頼れなかったのですね。
ええ。私には仲のいい子もいなかったので、高校を中退して産みました。周囲からはいいように言われていたと思います。でも、あの時は旦那と葵さえいれば幸せでした。苦しい生活ではありましたが、なんとか支え合いながら生活していたんです。でも、葵が小学校に上がる頃、下の子を身ごもってしまって、私も旦那も下ろすという考えはなく、家計は一層火の車になっていきました。下の子を産んでから、旦那も仕事を相当増やして、寝る間も惜しんで働いてくれました。でも、6年前、ちょうどこの写真を撮った翌日に、夫が仕事で不慮の事故に遭い、私一人で娘二人を育てていかなければならなくなりました。生前旦那が貯めてくれていた貯金もすぐに底をついて、幼稚園が終わった後は下の子を葵に預け、パートで働きました。葵にはたくさん我慢させてしまいました。欲しいおもちゃも買ってあげられませんでしたし、友達と遊ぶことも、構ってあげることもできませんでしたから。それなのにあの日、切羽詰まっていた私は、葵から高価なおもちゃをねだられて、そんなお金はない、と突き放してしまいました。葵は家を飛び出していってしまいました。
葵ちゃんとは、それっきりですか？
ええ。いつまで経っても帰ってこず、葵の行きそうなところも何度も探しました。思い当たるところはすべて。でも、それ以来、葵が戻ってくることはありませんでした。
そうでしたか。
今思えば、なんであの時おもちゃを買ってあげなかったんだろうって、すごく後悔しています。それまで葵が何かをねだってくることなんてなかったので、
お母さんが大変な思いをしている手前、言い出せなかったのでしょう。私も妹が生まれた時に母を亡くして、片親で育ってきたので。
葵には我慢させてばかりで、両親の言った通り、辛い思いをさせてしまうなら、産まない方が良かったんじゃないかって、そんなことばっかり思ってしまって。
鈴風さん。
私を呼ぶ彼の声は、強く私を制するかのようだった。
産まなければよかったなんて、そんなことおっしゃらないでください。母親であるあなたが言っていい言葉ではありません。
ごめんなさい。
お話しいただき、ありがとうございます。今まで辛かったことと思います。これからは、私も精一杯葵ちゃんを探させていただきます。もう、一人で抱え込むのはやめましょう。
本当に、ありがとうございます。
また必要になれば、お話を伺いに参ります。
どうか、よろしくお願いします。彼はそう言うと、私が出したお茶を飲み干し、連絡先を書いた紙を私に渡すと、席を立った。
お茶、ごちそうさまでした。また何かありましたら、署ではなく、こちらへ連絡ください。
わかりました。坂部さんを送り出し、時計を見る。もうそろそろ下の娘が学校から帰ってくる頃だ。立てかけた写真を手に取る。幸せそうに笑う葵の姿を見て、成長したあの子の姿を想像する。今年であの子は16になる。大人に近づくあの子の成長をこの目で見届けられなかったことがどうにも悔やまれる。気を抜くと溢れ出しそうな涙をぐっとこらえる。あの子を見つけるまでは泣かないと決めた。吹き抜ける風にカーテンが揺れる。窓から空を見上げると、白い入道雲が空を泳いでいた。
言葉を交わしながら歩く記憶の中ソフィアの重い古い写真一生だよって糸が切れそうな夢を描いてたあの日失くした君と失くした声が戻ってくるといいな空まで届け輝いていた君の笑顔をまた見たいから手まで届け歩いた日々と思い出に歩きさまよった現職の重い今の写真動かない君が色褪せぬ笑顔で微笑むあの日失くした君と失くした夢が帰ってくるといいな空まで届け輝いていた
皆さん、こんばんは。第5週目パーソナリティシンガーあかねでございます。ご無沙汰しております。5月に、私初めて出させていただきましたが、あっという間に7月もう終わりですよ。明日から8月ね。皆さん、もう夏満喫してますか？夏バテしてないですか？今日もしっとりというかゆるゆるというか、でもちょっと元気にお届けしようと思います。どうぞよろしくお願いします。本日は、第3週の、パーソナリティの横尾美穂ちゃんに来てもらってます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。元気ですか？
あ、元気。
死んでる？生きてる？
生きてます。生きてますけど、夏バテなんですかね。
あー、あかんな、そんなことじゃ。
すいません。
元気出して。
大丈夫です。そうそうそう、元気ですよ、
ね、あの皆さんにね、元気をお届けする、
はい、
お役目というかね、
そうです。
そんなお仕事なんでね、私たちね、はい、そう、引っ張ってね、
はい、行こうよ、引っ張っていこうよ
大丈夫です、
はい、
元気ですよ、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
でね、今日はね、どんなことをねお話ししようかなってちょっとずっと考えてたんですけど、
はい、
今年のね、エネルギーってすごいんだよっていう話を5月にしたんだけど、どんな風にすごいかっていうと、いよいよ前回も言ったけど、
はい、
自分の本心に正直に生きるっていう、サイクルのスタートの年なんですよ。
ほう。
そう、世の中にはというかね、星の流れとか宇宙の流れっていうかね、信じる人は信じてね、信じない人は信じなくていいよ流れが、サイクルがあって、はい、で、7年周期なのね、で、今年からの7年間が、
はい、
その自分だけしかできないことを表現していくっていうサイクルなんですよ。
あ、それは人がですか？
そう、人が、
人すべてが、
そう、人すべてが、そこに気づいて、そこに正直に生きることを決意して進んでいったら、
はい、
7年後、
はい、
とんでもなく面白いことになってるわけ。
あ、それはもう今年が
スタートで、
そういうスタート、
入り口なんね。
あ、そうなんですね、
うん、そう、
それがずれるってことはないんですか？
ずれないです、そこに向かっていろいろみんな押し出されてるところだね。
あ、
そう、やりたくないお仕事続けていたら会社絶対面白くないよ、勤め先が。
そうですよね、
でもやりたくて仕方なくて、もううずうずして今の状況を作っていたら、もうとんでもなく面白い、もう面白いことが始まってるんだよね。
確かに、なんかエネルギーのなんか使い方が多分違いますよね、
そうで、そこをね、いよいよ8月いっぱいぐらいに、
はい、
まあ、9月ぐらいには決めてほしいのね、一旦また軌道修正していいから、もう自分はこれやるのがたまらなくやばい、楽しい、幸せっていうのをいっぱいやってほしいわけ。
それは9月
までに、そう、もうそれやるって決めてほしいの。そうで、そんなねことをこう言っている私ですけど、
はい、
5月の時点では、まだね、ヒーラーさんっていう、こう癒すお仕事をまだ続けてたわけですよ、
はい、
で6月がお誕生日だったんだけど、それを機にあかねちんヒーラーやめるってよっていうヒーラーやめちゃったの。
あら、
ヒーラーやめます宣言したの。そう、
それは
そう
なぜですか？
それはもうヒーラーって1対1のことが多いよね、
はい、
で1対1ってしてる時間よりも、
はい、
歌で1対100とか1対1000とか1万とか7万人とか、
はい、
そんぐらいたくさんの人を癒したくなったの。どでかくない？
なるほど。
そうなの。だいぶ自分的にブレイクスルーっていうか、
はい、
だいぶ壁ぶっ壊したなと思った。そうですね。そう、
一人からすごい大勢湧いて、
そうなの、そうなの、
でもそれはなんか直感っていうか、
まあまあ、いろいろヒントをくれる人もいるんだけど、もうそのエネルギーが分散しちゃうらしいんだよ。こっちもやんなきゃ、こっちもやんなきゃってしてたら、だから、もう歌やりますって決めたの。
はあ。
そうなの。歌って踊ってね。そう。で、まあヒーラーをしばらくやらせてもらったことで、いろんななんていうかな、素敵な方たちとの出会いがあったから、それはご縁自体はずっと続くからさ、
そうですよね。
なんていうかな、いろいろヒントはやっぱこれからももらえるわけさね。で、こういう、こう精神的なもの、心持ちとか、向かうスタンスとかさ、そういうもののヒントとかは MC とかで、例えばライブでさ伝えられるわけさ。 喋るのも好きだから。
ああ、そうですよね。
うんうんうんうん。そうなんよ。やばいで。
いや、すごいです。でもその行動力というか、だってなかなかこう、自分が今までいた場所から、うん、私これやめてこっちに行くんだみたいな決意って、
そうね、
なかなかできないですよね。
結構勇気いったけどね。
そうですよね、うん、安定を求めるっていう言い方が正しいのか分かりませんけど、
うん、
新しい世界に踏み出すみたいな。
そうね、人が、受け取る感想とかはさ、もうその人に任せるしかないからね、
うん、
うんうん、だったけど、あ、なんか長く続かねえのかよっていう人もいると思うんだよ多分ね。その、うん、一つのことを長くやるっていう、その両方やるって言ってたじゃんみたいな、変えるんかいみたいなそういうのもあると思うけど、
それはそう、捉え方はやっぱ人それぞれありますよね。
だけど そこをもう考えてたら、
いや、そうですよ、本当にそうだと思
います。自分の中心から外れてしまうからさ、
ね、そうそう、だって一番そこはぶらしちゃいけないところですよね。
うん、
周りはいっぱい、
いろいろ言うけどね、
個性があるので、
そう、
これはそれは違うと思う、違うと思うって言われて、それにいちいちこう目を向けてたら、
そうなの、
自分どこってなっちゃいます
よね。そうそうそうそうそう、まさにそうなんだよね。で、ずっとやっぱ自分のどんどん中心にこう自分が問いかけていくとさ、
うん、
結局何がしたいのっていうと、やっぱりちっちゃかった頃の自分に返っていくんだよね。
あ、
そうで、やっぱり私3歳とかね、もう物心ついたらね、
はい、
なんかそれっぽいものをこうマイク的なものをこう持ってね、
歌ってたんですか、
人前で歌ってたよね。
え、すごい、しかもそれは人前でっていうところがすごいですね。
そうなのよ、出たがりやったよね昔から
わ、
そうで、あかりちゃん上手ねっておじいちゃんとかおばあちゃんとかこう言ってくれるのがさ、すっごい嬉しかったんだよね。
あ、やっぱそういう気持ちでも蘇ってきますよね。そ
うそうそう、うん、だんだんこうなんかね、子供にその大人としてのっていうか、生きてきた日数とか時間の分の経験はあるものの、はい、だんだん無邪気にっていうか、
あ、
帰っていってる感じ今。
あ、
そう、だからお金がとかさ、
うん、
あの人がとかなんかそういうものみたいなのを今もほとんど考えてないかな。
あ、でも確かに
これがやりたい、
うん、考えない方が生きてる感といいますか、自分の人生をこ
う
謳歌してる感はありますよね、
うんうん、そうだね、うん、で、早いんだよそっちの方が展開が。
あ、
心配事みたいなのをこう自分の思考の中に入れないで、やるって決めて、
はい、
そしてできるって決めて、なんとかなんじゃねって思っているだけでそう話が舞い込んでくる。
やっぱあれですか、自分の未来っていうかビジョンを、うん、結構明確にイメージされてるんですか。
うんと、そのそうそうそう、あのね、プロセスはほっといて、
うん、
これやりたいとかだけは決めとくの。
あ、
そう、はっきり言って私まだ無名ですよ。それこそどっかの事務所に所属してるわけでもないし、
はい、
個人的にライブやってるしね。それこそね、インディーズの皆さんと同じ、はい、私もインディーズですよ、うん、だけどやっぱり私の場合は一発かましたいよね
いや、でもそのかましたいっていう気持ちが先に来てるっていうことですよね。
そうそうそうそう、うん、で、なんかでっかいんよね、目つぶった時に自分が歌ってる場所が、
は
い、
あ、
ほんでね、もうみんなにね、わーって手振ってね、ありがとうって言って、私をここまで連れてきてくれてありがとうって言ってるんよ。
うわ、なんかそういうビジョンが見えてる人って
そう、でもそれは作るのよ。
あ、自分でですか。
自分でストーリーを、
あ
ー、こんなんが起きた方が最高やんって決めるの。ならさ、なんかもうそれが叶ったかと思うと涙が出てきちゃうんだよね。
あ、
そう、だからこうこじんまりとしたライブハウスで、うん、まあ、20人ぐらいのお客様をの前を前にして歌わせていただくのも、はい、例えばお客様がお一人でも、私は気持ちを込めてもちろん歌うけど、
うん、
けど箱がちっちゃく感じるんよ。
あ、
うん、こう20人の前で歌ってるけど、イメージはもう野音なんよ
すごい、ね、何万人規模
の、そうそうそう、天井もないし壁もないみたいな、でも奥の方もうわーってこっちを見てさ、あーって言ってるからもう本当ありがとうみたいな、
あ
本当にね、あの泣ける、
うん、
そう、あもう叶うこれって思うんだよね。
でもその壮大なのをイメージすると、
うん、
なんて言うんですか、こう逆に結構その決めた以上は、
うん、
なんかこう結構頑張らなきゃいけないわけじゃないですか、そこに向かって。
そうだね、
なんかそれに対してこう、うん、なんて言うんですか、プレッシャーじゃないですけど、
うん、
なんかどうしようっていう、
うん、
うわーっていう気持ちに陥ることはないんですか、うん、壮大だからこそ、
うん、あでワクワクするの。
ああそうなんだ、
うん、立ちたいんだよそういうステージに。いや
そうなん、立ちたい気持ちは確かにありますけど、
うん、
なんかやっぱそれについてくるこうなんていうかプレッシャーというか、
そこを考えないよ。
ああ、
うん、
もう全くですか。
ほとんど考えない、ね、
全く考えないんだ、
うん、もうそれが起きてくれって思ってる。
え、
いろいろなことはあるよそりゃ、あの例えばね、そこに1万人の人がいて、
はい、
全員から愛されるとかいうのは多分不可能だと思うんだよね、
うん、
行ってみたけどやっぱ知識だけとかいう人もおるとは思うけど、
はい、
それはもうその方にお任せするしかないんだけど。
そうですよね、
そうそうそうそう、その人の、うん、と評価ね、
うん、
プレッシャーって人の評価じゃんか。
そうですね、
うん、でいいパフォーマンスしたいって自分にプレッシャーかけるのはまたワクワクするんだよね。
はぁ、
うん、
なるほど。
その日の最高をいつも演じるやんみんな、
うん、
でも翌日になったらあそこ変えていこうってまた次の完璧というか次の最高を目指していくじゃない、
うん、
うんうんうんうん、そうなんよ。
それが苦しくはならなくて逆にワクワクしていっちゃうってことですか。
それが起きていいって自分に許可を出すっていうか。
あ、
うん、例えばさ 今目の前にさ、
はい、
1億円あげますって言われたら怖いやろ。
怖いです、
絶対騙されてる私って思うでしょ。
はい、
うんうん、でも全然受け取る覚悟さえできてればいいっすか、いただいてこれただでみたいな、
あ
もらえるわけよ。
なるほど、
そう、
覚悟、
その1億円にプレッシャーを感じるか、やったラッキーって言っていただくか。
あかねさんはじゃあ今は
もういただきます
そんな感じしました
。いいんですかみたいな、
あ
もらい遊戯に使わせていただきますって。
なるほど、
うん、
じゃああんまりその余計なこと、余計なことって言うと違いますけど、
うん、
あんまり細かいことを考えないっていう感じですか。
そう、で考えたら考えたことが現実化するから、
うん、
それと全く同じことじゃなくてもそういうこう心配したこと、心配事みたいなことが何かしら起きてくるから、
あ
それはもう不純物だよいわゆる、
うん、
そう、うん、
とりあえずまあ気持ちだけ
まずは
で
そう
やってみる、
それが起きていい自分がそこのなんちゅう波動っていうか、そんなとんでもない大それたことが起きてもいいっていう自分のいつでも来いっていうスタンスになっておくこと。
ああ
明日出ろって言われたらどうしようかな。ちょっと明日ちょっと躊躇するかもしれんけどうん、けどもう来年ぐらいには起きていいかな。
おお来年、
うん、私ね最高でね5000人の前で歌ったことあるよね。
5000人、
うん、
想像したことないやってみたい。
めちゃくちゃ気持ちよかったよ、
ね、
ピンスポー置いて、まあ、1曲ね、前座で歌わせていただいたんだけど、うん、本当に大物の演歌歌手の方の、まあ、前座で歌うというチャンスをいただいたんだね。
ああもうそこでチャンスって言えることがもう
マジっすかっつって、そう、あかねちゃん歌うって言うから、そりゃ歌うでしょうって言って5000人の前だけど大丈夫、そりゃ歌うでしょうって言って、
じゃあその後の プレッシャーみたいなのはだから考えてなかったってことです。
全然ない、気持ちよかった、めちゃくちゃ気持ちよかった。
でも緊張はされるんですか？
緊張はしますよ、バッカみたいに。
バッカみ
たいに。でも汗びっしょりだし、だんだん冷たくなっていって、だからなんていうかな、コンディションは作るよね。例えばさ、イナバウアーのさ、
はい、
荒川静香さんがさん、人の演技は見ないって言ってたよね。金メダル取った時にずっと自分の音をこう聞いて、ずっと自分に集中していた。それを聞いてたから、自分も自分が歌う歌をずっと聞いて、他の人たちと喋らないようにしてた。その集中力が、分散しないようにして、もうこれ決めたらもう私最高じゃんと思いながら、
あ、それでリラックスされたんですか？
緊張したままよ。緊張したままステージに上がるんだけど、もうイントロが鳴り出したらスイッチがバチって入るんよ。
あーすごい、
こんなチャンスっつって私ラッキーって思って。
あ、じゃあもう本当に直前でバチって入る方なんですね。
そうもう紹介されてね、こうステージにこう誘われるじゃん。
あ、そうですね。
あ、もう5000人みたいな、まあ、リハの時に全くまだお客様が誰も入ってない真っ暗な、状態でステージ上がって、
はい、
音合わせっていうかね、ピンスポを浴びてした時にもまずそれが一番気持ちよかったかな。本番よりもワクワクしたし、
まあ、確かに、
すごいいい音と思って。
あ、
そう、
いや、なんかそれを経験してるからこそ、やっぱこうその野外とかの、ね、明確なイメージがきっと生まれるんでしょうね。
あ、でもね、その5000人が起きたのもさ、
はい、
それよりもうちょっと前にさ、でかいとこで歌ってみたいってずっと思ってたんよ。
あ、もう思ってたら舞い込んできたみたいな。
そうなの。こんな形でって思ったけどね。
あ、そうなんですか。
そう、はあ、こんな風に起きるんだ物事って、って、
やっぱイメージって大事なんですね。そう考えると、
イメージするっていうのは実はもうなんていうかな、ある程度、まあ、生まれてきた時にさ、こんなことやりたいっていうのをさ、一応こう決めて生まれてくるって言われてんだけど、みんな本当はね。で、それをそのポンって浮かんでくるイメージは、
はい、
もうそれをやらかしたいわけ、みんな本当は。でもそれで、なんなん、そんなこと起きるわけないじゃんと思って、
はい、
打ち消すから先延ばしになっていくんだよ。
言ったら理性みたいなとこですか？
かっこよく言えば理性だけど、その自分を信じてないんだよ。
あ、自分なんてっていうとこですか？
そんなことが起きるはずがないって言って、
あ、
せっかく の素晴らしい大きなチャンスをこう、受け取り拒否っていうか、いつでも叶えてあげますよっていう、ちゃんと用意はされてるのに、大丈夫です、怖いんでいらないですって言って、
あ、さっきの一億の話じゃないですけど、
そう
ビビってるってことですね。
ビビ、そう、受け取りビビりです。
あ
受け取りビビりですよ。
言ってしまう。そうですよね。
で、高校生の時に私モノマネのね、モノマネするのが好きでさ、それもちっちゃい時からさ、人前で、で、モノマネの番組にね、応募したこともあって、だけど何にもこう引っかからなかったんだけどさ、なんかそのチャンスもちょっと来てるんよ。
え、
出れるそうなんよ。
え、今？
もうすぐ。
え？え、そこからつながったっていうことなんですか？
すごい、30年越しにね。
すごい、
私何が起きてもいいやって思ったら、こう話が来たよ。皆さんね、諦めたらダメなんですよ。
何が起こるか分からないってこういうことですね。
本当に
その
話がって
まさかですね。
それ
はやっぱりこう、それこそまたびっくりしたんですか、こんなところからって
。そう、本当よ。思っても見なかったもん。
そうですよね。
だけどあの時に それやりたいって言ってこう空に投げといたものが
今になって
うーん出すと
だいぶ時間差で
だいぶ時間差でだからその間はあのなんか有名になるのが怖いとかそういう自分の中のこうビビりね
やっぱあったんですか
あったあったそうそう数年前までよね
へ、
うん、そうそう途端にこうやってちょっと堂々と喋れるようになったわけでもないし
あ
やっぱそれは本当になんかまずやっぱ人との出会いかな、うん、やっぱあ自分にはこんなに素敵な人たちと出会えるあの運があるんだなって思ったよね
あ
やっぱ恵まれてるわと思ったの
なるほど
やっぱついてるわって、う
ん、あ
そしたらだんだん自信がついてきたのね
うん、なんか自分の実力とかじゃなくてあ私は運がいいんだって思ってそれで力になるんですか？
それも実力があるんだって運と実力と実力そうそうそうそうそうで周りの人たちを見てさ周りの人たちが最高な人たちだったらさこんな人たちと縁がある私ってすごいってならない？
あいやでも確かに
出会えるんだと思うね、
そうですね自分を支えてくれる人があこんなにいたんだって思って
やっぱ私ついてると思うよ
あなるほどでも確かにそこで、うん、そういう周りの人がいるのに、
うん、
ちょっと自分なんてって引いちゃう方がちょっと
さあもうあ、ね、おがましいというかさ
そうですよ、ね、
感謝が足りないよね自分に対しても周りに対しても返せないんだもんだってこんなによくしてもらってるのに、
ね、でもなんか 人って、まあ、全部くくりにするのはちょっと失礼かもわからないですけど、うんうんうんうん、割とこう引いちゃう人って多い気がするんですよ、まあ、私も、
うん
まあ、若干引くところあるんですけど、
うん、それはねあのしょうがないよ、うん、あのありますまずはね
あ、
うん、
経験としてあるってことですか
そうそうそ う, そうみんなね
どっかで吹っ切れる
かな日本人の気質だとか
よそうですよね
そうそうそうそう謙遜とかね、
うん、
あのねと卑屈は紙一重だよ
ああなるほど
そうそうそうそうそう、うんうん、
あの確かに
誰にも言わなくていいから自分だけで絶対こうなるなってやるんだみたいなのを絶対手放さなかったらそこに行けるのよ
あ、
うん私は歌手です歌手として行きますっていうところを私は手放してないわけね
あもう自分の心の中でずっと
そうそうそうそう自分歌ってるのが楽しいから
うん、
うん、そうそう歌を聴かせるのも楽しいけどあの褒められるのも大好物だけど、
まあ、そうですよね人もそうですよね私も大好きです
そうそう、うん、だけどそういうの全部取っ払ってもやっぱりどこにいても歌ってるし、
うん、
やっぱあ歌って生きていこう三度の飯よりやっぱ歌が好きだなってやっぱ思うもんね
うん、
うん、あだからそうこれをやりていきたいなっていうのだけはしっかり握りしめてならどうやったら歌が上手くなるかなとか、
うん
うんうん、どうやったら自分が気持ちよく歌えるかなとか
あ
そう自分をこう高めるための努力っていうのはするよね
あやっぱりあかねさんはこう先にこう来てそこからなんか肉付けじゃないですけど、うん、ここに行くためにはこうしたらいいんだっていうのをつけていくみたいな、
うんうん、それも そうだねそのいつでもオファー来ていいように体力つけとかないとだよね、うん
うん、
ピョリンってしか投げれないピッチャーがメジャーリーグ行けるわけじゃないやそうそうそうそういつでもというかね何なら自分で売り込んで行かれるけどさそういう人たちって、うん、アスリートの人たちってねいつでも活躍できる場に自分の身を置けるように、
うん、
体力とか精神力とかをつけるわけじゃんそうやって一緒だよね
うん、トレーニングじゃないですけど、
うんうんうん、そういうもんだよ女子力もそうよ、うん、
あ女子力、
うん、そうよ
私に足りないものです
いやあるとあるのよあるのにあのないって思ってるんだよそう自分であるって決めたらいいよ
ある
そう
じゃああります
そうそう。そしたらねもうもてなすから
あ、本当ですか、
うん、大事それ
あります女子力、う
ん、よし横尾美穂ちゃんには女子力があります
これ
もう今ねツイッターでねあの美穂ちゃん可愛いよっていっぱい書いてもらって
る女子力草ってなってるかもしれない
草3つとか
やばい
そうそうそう本当に自分が持ってる ということを認めること。
あ、そうですよね、うんうん、否定するとそこから何も生まれないですよね、
うん、結局、まあ、あの5月の時と同じような話になってるけどあの私は、あなたを幸せにしたいですってやってた時よりも、
うん、
今私がこうやって生きてますっていうことを伝え始めた時の方がみんな心が動き出してるね。
ああ、そうなんだ。
ああ、なるほどねみたいな。
へえ、
ちょっとそれも取り入れてみようかしらみたいなことをこう聞いた方が受け取ってくださるっていう感じ。
うん、
あなたこうしなさいよって言われてしたくないじゃんみんな。
そうですよね、
うんうん、でも情報がこんだけ溢れてて自分がこう何を受け取ってで、はい、それを自分の栄養としていくかが、
うん、
結果を生み出していくからさ、うんうん、あこうした方がいいですよ、あした方がいいですよとかいうアドバイスとかいうよりも、うん、あの私はこんな風にするようにしました、
う
ん、あ自分が気持ちよく歌うことをするようにしたね。自分を一番楽しませようとするようにしてるのね今歌う時も。したらなぜか楽しそうだねって言われるようになったっけ、う
ん、やっぱその誰かのためっていうフィルターを通すんじゃなくても自分がこうしたいっていう方がダイレクトにこう伝わるんですかね、
うんうん、
いろいろ、
うんうんうん、そう。それをこう賛同っていうかね共感とかしてくれる人たちが自分の周りに寄ってくるのかなって、うん、自分と出会う人たちなのかなって、うん、シンガーもたくさんいるじゃん。
そうですよね、
うん、でもやっぱりみんな素敵やん。でもそこにはやっぱ素敵だなってこう共感するもの、
うん、
どんな暮らしをしてるとか知らないのにさこの人の声がやばいからもう聞きたいってなるやん。
そうですよね。
そうそうそうそうそう、うん、そうなのそうなの。からあのまずは自分を諦めないことでしょ、
はい、
うん、で自分がどう例えば、まあね、演奏したら気持ちいいかをじっくり考えることでしょ、うん、でやってたらなんですかね、諦めずに、音を出し続ける、
うん、
納得いくまで自分がね、
うん、
そう、うんうんうん、相手に聞かそうとかいうよりも
先に自分がどうか、
そう、うん、そうね、それが勝手に伝わっていく。皆さんはどんなアーティストになりたいんでしょうかねちょっと心にね聞いてみていただきたいものでございます。
そうですね、うん、一回じっくりこう考える、うん、そう時間もあったらいいですよね、
うん、そうで大それた夢もねちょっとこう、うん、想像してみてほしい。
確かになんか想像するだけでワクワクしますもんね。
そうなの、そのワクワクが大事なんだよ。
あ、
それが本物なんだよ生まれてきた意味だからね、
うん
うん、そうなんよ。で不安とかわさわさとかはあなたの本物じゃない時間だから、
うん、
ワクワクすることをした方がいい。食べるのが好きやったら食べたらワクワクするとか元気出るとか、
はい、
あ、で、出んのね。
出ます。
好きやな。食べるのね。
好きです。大好き。
そうそうそう。うん。で、食べて、はぁ、ほっとする。で、それなんよ。で、そのついでにワクワク、さらにこう考えていけば。
はい。
おのずと、チャンスがポンって。あれやんねみたいな。
そうです
ね。このタイミングで、あの時思ってたのが、この数年後にとか。あるある。あるからね。もうそうやって、こう、なんていうかな。ある意味贅沢に自分をこう幸せに自分で幸せに導いていっていただける。
そうですよね、自分の人生ですからね。
そうなんよ。
謳歌しましょう。
しよう
皆さん、
うん、そして横尾美穂ちゃんには女子力があります。
はいまさかそこを持ってこられると
ねえ、そうなんですよ。よろしくお願いしますよ、小美穂ちゃんね。
はい、今後ともぜひよろしくお願いします
はい、まあそんな中ですね、今月のねガニチンの生歌ですけれども、
わ
ー、イエーイ、ね、まあ、大阪の地震とかね、西日本の、あの大規模 豪雨によってね、被害に遭われた皆様の、 一日も早い復旧をこうお祈りし、ね、一緒にお祈りできたらなと思って、はい、
そうですよね、
今日はこの曲を歌わせていただこうかなと思います。坂本九さんの見上げてごらん夜の星を お届けしますね。ちょっと喉潤していい？
はい、どうぞ。いや、確かになんかこの場所からできることっていうのはそういう伝えることですよね。それこそ、
そうだね、そうそうそう、つながってるからね、直接何かできなくても、ね、みんなで祈るっていうそのエネルギーを送るっていうのがやっぱり、はい、お互いに幸せになれますからね、はい、そんな時間にしようと思います。
はい、
見上げてごらん夜の星を、小さな星の小さな光が、ささやかな幸せを歌ってる。見上げてごらん夜の星を、僕らのように名もない星が、ささやかな幸せを祈ってる。手をつなごう僕と、追いかけよう夢を、二人なら苦しくなんかないさ。見上げてごらん夜の星を、小さな星の小さな光が、ささやかな幸せを歌ってる。見上げてごらん夜の星を、僕らのように名もない星が、ささやかな幸せを祈ってる。ささやかな幸せを祈ってる。ありがとうございました。あ涙出そうになっちゃったね。
本当ですね。
やっぱりこうね、大事な人をこうね目の前で亡くすとか、
そうですよね、
辛いよね、
うん、いや私もそのテレビで見てるしかできないので、
うん、
なんか、
ねうんうん、やっぱりみんなで祈りましょうよ。そうですよね、うん、まあ、世界中がねもういろんなことが起きてるからさ、
そうです
ね、世界中のこう平和をね、うん、一人一人が祈ったらさ、うん、1億何千のね、
う
ん、祈りになるじゃん、
はい、
うん、だから、みんなでね、
うん
うん、幸せになりつつ、人の幸せを祈りつつ、 ね、うん、ね、そんなこう、 うん、最高な世の中になるといいね、いろいろね、落ち着いていってね、そうですね、うんうん、もうみんなの夢を叶えることもすごく大事ですよ。
そうですよでもそれこそさっきの話じゃないですけど、こう、うん、ちゃんとこう未来を、
うん、
明るい未来をこうみんなでこうイメージしてたら、
そうそうそう、
きっとそれってつながっていきますよね。
そう、本当そう。だからそういうなんかなことのお手伝いができたらいいね。
そうですよね、
うん、私たちがね
近くに行っていろいろできなくても、うん、そう思ってること、頭の隅とかで思ってることがもう、
う
ん、多分力になっていくと思います。
そうそうそうね、うん、頑張ろうね。
そうですよね、
うん、頑張ろう、うん、めげずにね。
そうですよ、
うん、ぐちぐちばっかり言ってない で、 そんな時間をじゃあ何ができるかってそっちの方にシフトしていきたいですね。
そうですね、
うん、ぜひみんな皆さんもね、
うん、
いい音をいっぱい届けてね、
はい、
いただけたら嬉しいね。
はい、
あ、
私も頑張ります。
頑張ろうね、はい、私も頑張るよ。で、夜音出る時を
お知らせください
ね。イエーイシンガーアカネのインディーズナイト第5週目、ゆるゆるナイト、
はい、
いかがでしたでしょうか。エンディングということ で、
そうです、ね、
今日はみほちゃんありがとうね。
こちらこそ、うん、
本当はね何も喋らせまいかなと思ってた、ね、
ちょっとそれ聞いてびっくりしたんですよ
いやたくさんぶっこんでくれてありがとう。
いやもういいお話をたくさん聞きました。いいお歌が聞けても私はとっても満足です。
ありがとうございます。結構気持ち入っちゃいました。でね、なんとね、
はい、
エンディングで言うことかっていうね、
うん、
なんとインディーズナイト、
はい、
本日のこの放送で170回目だそうです。おめでとうございます。
おめでとうございます。今
おっそ
オープニング来るべきことじゃない。
さあリスナーの皆さん、はい、200回目がいつになるのか。
そうですね、
計算ができましたら、ツイッターなり公式ホームページなり
それでいいんでしょうかね
リスナーさん参加型ということで。
そういうことですね、
はい、盛り上がっていけたらいいんじゃないの。
制作サイドみたいになってますけどね、
うん、正解者から抽選でなんかプレゼントあげたらいいんじゃないの。
なるほど。
そう、計算ミスでさ誰かこう間違えた人が
困っちゃう。
ねえ、どうしよう。美穂ちゃんのキスマーク付きのステッカーとか、
あかねさんのこう、はい、なんかライブとか。
あ、おお、チケット、
チケット、
ね、いいじゃん。イベントのさ
生歌
チケット
を、
ね、ご招待とか。
それいいですよ、
うん、企画しよう。いや決まったらいいな。
私も計算します。
よし、あ、お前も参加するんかい。
参加します全力で取りに行きます。
そう、急にそれあなた出る人やから。
あ、そっか、間違えた、うん、
ちょっと頼むよ。
MC あたりで出ました。
じゃあ歌って踊って、
なるほど、うん、
やってください
一緒に。
そうそう、インディーズナイトのイベントでご招待する権利を正解者の中から抽選するやん。
わかりました、
頼むよ、
はい、
ねえ、自分も応募してどうするんよ。
すいませんじゃあ技術を磨きます。
はい、次回の放送は、10月30日になります、はい、ぜひまたね、
はい、
ちょっともう3ヶ月ハロウィンだね。
ハロウィン前ですね、
うん、また皆さんとお会いしたいと思います。
はい、
それでは本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ではおやすみなさーい。
おやすみなさーい。